せーの、ドサンコ
GBA
ゲイズビーアンビシャス。皆さんお晩です、ショコラです。
皆さんお晩です、トシキです。ドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス第26回目が始まりました。このポッドキャストは北海道に住むオタクのゲイ2人が好きなことを喋って大志を抱きつつ男を抱き男に抱かれるために頑張るしょうもない番組です。
またこのポッドキャストはポッドキャストゲイバー玉川シーズン2の公式後輩番組という名の公式リスペクト番組です。お久しぶりです。
お久しぶりです。
もう出るたびにお久しぶりですって言ってるような気がするね。
久しぶりです
ね。ワルと喋るのだって久々だよね。
そうですね。
前はおすぎさんと出てくれたから、
はい、
どうですか最近。
まあとりあえず病気の経過報告なんですけど、まあ、順調に良くはなってきてはいるけど、ちょっと今停滞期、まあ、確かにその気分の波が今激しいっちゃ激しくて、まあでもなんとか普通に生活は送れるんでなんとかやってます。元気です。元気です。すごい元気があれば何でもできます。
さっきさ、ご飯食べながらさ、あのなんか通院の頻度とかの話してたけど、
はい、
それも結構減ってきたんだっけ。
そうですね、週4号から、今週2、3、まあ週2がほとんどって感じですね今のところは。なんで全然ポッドキャストの収録も来月とかだったらできそうかなって感じです、ね。
あ、よかった。じゃあそろそろ完全復帰に徐々に徐々に
近づいております。
まあ今回はね、あのため撮りなんで2回分ね。
はい、
はい。
でいなかった間、僕すごい出来事があって、もう21にもなり、誕生日を迎え、
あ、おめでとうございます。はい、
ありがとうございます。でおじさんにもなったんですよね。
というと別にさ、21歳ってさ、おっさんじゃねえじゃん。ってかおめえがおっさんだったらさ、こっちなんだよって感じなんだけど。
まあまあ、おじさんになったということは、あの僕実は9年間消息不明の姉がおりまして。
どういうこと。
もうこの時点でもうやばクソ家庭なんですけど。
お姉さんいたの。
あ、います。
全然そんなさ、陰りも何も見せてなかったけど9年間いなかったの。
はい、10個上の姉が1人います。
あ、そうなんだ、はい、結構離れてんね。
はい、僕あの姉と父親が違うんで、
あ、
それで
またなんか若干複雑な、
はい、複雑な家庭環境なんですけれども、でお姉ちゃんから連絡来て、
はあはあ、
で母親に連絡が来たみたいで、なんかもう子供がいますみたいな、もう6ヶ月ですみたいな。
何きっかけ何きっかけで。
いや、なんかよくわからないんですけど、でそれで、あ、僕も甥っ子、まあ男の子なんですけど、甥っ子が生まれおじさんになったなって感じですね。
あ、なんか年齢的な話じゃなくて、はい、そのなんて言うんだろう、立場的な、
立場的にです、はい。
なるほどね、
はい、
ややこしいよ。
かわいいおいっ子です、
ね。そう、あとね、はい、あのゲイポサミットシャープ02の時にね、
はい、
小田急線さんとご飯食べてる時に、
はい、
なんかそのショコラのダメ出しが結構きついんじゃないかっていう話になって、
あ、
まあ、実際きついんだけど。なんかさ、会うたび毎回確認してんだけどさ、なんかその病んでしまった理由ってさ、
はい、
ショコラ原因じゃない？大丈夫？
大丈夫です。
本当に？本当に？
全然大丈夫。全然いや、まあ大丈夫です。
怖い、ね、そういうとこ、そういうとこだよ。
いや、大丈夫です。そんな直接な関係、
間接的にも、
いや間接的にもじゃないですけど全然、
間接的にもではないの。
全然、もう中学の頃の部活の指導の方がもう全然厳しいんで。
あ、そうなんだ、
はい。
あ、なんだっけ、バスケ部。
バスケ部です
。ああ、そっか、体育会系の方が確かに。なんか口がまず汚そうよね。
そうですね、バカ野郎とか、
ああ、
お前それでもチンコついてんのかとか言われますね。
そういうね、まあ、まあ、昔だからいいけどさ、昔だからいいけどさ、
いい感じついてるよ、見るかとか言ったりしますけどね。
言うね、
はい、言いますよ、それ。
でも我に対して別になんかそういう反抗精神とか見せないっていうことは、つまりそれほどダメージを食らってないっていう。
いや、まあ、そうですね、まあ、ぶっちゃけ僕が悪いのもあるんで、もう反省点、より良いね、ポッドキャストを作るために
いい子だ。
必要なことなので
一緒に歩いていこうな。
はい、
結婚かよ。
それでは今回も
よろしくお願いします。改 改めまして、男を抱く方のショコラです。
男に抱かれる方のトシキです。
久々今回ね、ちょっとオタクっぽい話しようかっていう話をトシキくんとね、久々だし、
はい、
ようやくこのオタクの芸2人がやってるっていうのをね固めていこうかなと思って、
はい、
トシキくんになんかそういう話あるっていうふうに聞いたんですけど、
はい、
なんか今回は話したい話があるそうで。
そうです。
はい。
今回は10月19日に公開された映画スタートゥインクルプリキュア星の歌に思いを込めてという映画を見てきたので、それについて語りたいと思います。
オタクっぽい。オタクっぽいよ。すごいいいよ。
で、今回その語るって言ってもめちゃくちゃもうネタバレありまくりなので、もしももう DVD で借りて見てネタバレなしで見たいっていう人はちょっと聞かないでもらえるといいかなって感じですね。めちゃくちゃネタバレありなんで。
あ、そうなんだ。
はい。で、まず、
うん、
まあ、スタートゥインクルプリキュアっていうのがどういう物語なのかっていうのを説明したいんですけれども、
うん、
まあ、ここはちゃっちゃと主な登場人物と、そのちょっとしたあらすじを言いたいんですけれども、
ああ
いいですかね。
うん、あ、まずプリキュアっていうのはバンダイが出してる、まあ、女児向けの戦隊ものってわけじゃないけど、
はい、
ね、まあ、あんまね、その、なんかジェンダー関係のことを、過敏な人はちょっと引っかかるかもしれないですけど、
はい、
女の子だけど戦うって、女の子でも戦う、
はい、
っていうような感じのアニメだよね、
はい。
日曜日の朝にやってるやつ。
そんな感じです。
の最新作が、スタートゥインクルプリキュア。
はい。まず登場人物なんですけれども、
うん、
星名光がキュアスター、羽衣ララがキュアミルキ、
うん、
天宮エレナ、キュアソレイユ、かぐやまどか、キュアセレーネ、ユニ、キュアコスモという5人の女の子たちが、悪の組織から宇宙を救うために頑張るっていうのが、まあ、雑な感じなんですけれども、まあ、そんな感じで戦うっていうのが今回のプリキュアですね。
うんうんうん、
で、今回のプリキュアで新しいのが、羽衣ララ、まあ、キュアミルキーが、プリキュア初の宇宙人プリキュアということで、まあ、そこが変わったところですかね、今までのプリキュアと。
うんうん、
で、結構この人物たちが、映画の、その、語る上で、結構重要になってくるので、
うん、
覚えてもらえたらいいなと思ってます。
この羽衣ララ、
はい、
ララがね。
羽衣ララがちょっと大事なので。
ちょっと発音しにくいけどね。
羽衣ララ。
ララ。
じゃあ、映画の、まず、あらすじを、もう台本みたいな感じでまとめてきたので、ちょっと読み上げようと思います。う
ん、準備がいいね。
はい。ある日、プリキュアの星名光と、羽衣ララは、星の形をした不思議な生物と出会って、で、その生物を未確認生物ユーマから、なぞらえて、ユーマと名付けるんですよね。
まんまじゃん。
はい。そのまんまだなと思って、ヒカルのネーミングセンスと思って。
へ
ー。で、ユーマがなんか言葉が通じないんですけれども、
うん、
実はいろいろな場所へワープできる特殊能力があることが分かって、エレナとマドカ、っていう、まあ、さっき出てきた二人が中学3年生で今修学旅行に行ってるんですけれども、
うん、
映画の中で、
うん、
で沖縄に行っているので、
うん、
会いたいっていうヒカルの願いから、ユーマはその願いを叶えてヒカルとララは沖縄に行ったんですよ。
え、
すげえなと思って、
うん、
で言葉通じないのによく沖縄に飛ばせたなと思ったんですけど、まあまあまあそれ置いといて、
うん、
最初はヒカルにしか懐かなかったんですよ、ユーマが、
うんうんうん、
でやっぱりそれに、よく思わなかった、ララは、
うん、
まあ、ユーマと喧嘩しちゃうんですけれども、
ほう、
まあまあ、なんやかんや、まあ、プリキュアなので、
うん、プリキュアなので、
プリキュアなので、なんやかんや。
プリキュアを理由に片付けんだよ、まあいいけど。
結局、仲良くなって、無事和解し、うん、沖縄から帰ってきた後も、ララとヒカルと共に、うん、世界各国の絶景スポットや、不思議スポットを訪れるんですよね。
うんうん、
で結構、これが映像綺麗で、どんなところがあるかっていうと、まあ、代表的な部分で言うと、ナスカの地上絵。
はあ、
で、これがまあ結構大事な伏線になってくるんですよね。
あ、そうなの？
はい。で、まあそんな中、実はユーマっていうのが、
うん、
沖縄で分かったことだったんですけど、歌によく反応することが分かったので、まあ、世界各国で歌を歌いながらみたいな感じで、
う
ん、絆を、ララとヒカルと共に深めていくんですよね。
はいはい。
まあでもしかし、プリキュアなので敵が現れます、ここで。
は
あ、まあ、平和な日々も続かず、突如、うん、ユーマを狙う宇宙ハンターとなる、まあ、めちゃくちゃ気持ち悪い奴だが、現れるんですよね。ジョージ泣くべ、みたいな。
全然浮かばないんだけど、イメージ今の。
まあ、もう液体の女とか。
液体の女？あ、もう人の形もなしてないとか、生物的な形でもなく、
はい、機械の敵みたいな感じとか、
完全に異様な、はい、異なる形って書いて異様な、
はい、
感じの敵なんだね。
それでこそその、まあ、ゲイポサミットだったクトゥルフに出てくるような、
あ、
異様な産地ゴリゴリ削られるだろうなっていう敵キャラがいますね。
ジョジ産地チェック、ジョジ産地チェック入ります。
ジョジ産地チェックと思って、大丈夫かなと思いながら、
1D100 億ってくださいっつって、
ジョジ発狂みたいな。
へえー、うん。
まあ、そんな感じで現れたんですけれども、うん、まあ、宇宙警察っていうのがいて、まあ、宇宙警察の力もあって、なんとか、まあ、その宇宙ハンターたちを殺しめ捕まえることができたんですけれども、うん、宇宙警察から、実はユーマの正体っていうのが、とても貴重な星の種であるスタードロップであるってことが伝えられるんですよね。
え？じゃあそもそも生物でも何でもなかったってこと？
惑星の種が実はユーマだったみたいな。
はぁ、あ。
そんな感じで、衝撃みたいな。で、惑星になるためには、宇宙に帰らなければならないことが告げられちゃうんで、
そうだわな。
必然的に、まあ、別れがあるってことになっちゃって、
うん、
まあ、せっかく仲良くなれたのに、別れることになって、やっぱりララは納得できなかったわけなんですよね。
うん、
で結構ここわがままで、どうしても離れたくないルンとか言って。
あ、語尾がルン、はい、ルンなのね。
ルンなんですよ。語尾ルンなので可愛いんですよ。うん、
知らないけど。あざといなって思うけど。それはいいよ、それはいいよ。うん、
で、まあ納得できず、まあうじうじなんやかんやあったんですけれども、うん、まあその時に捕らえられていた宇宙ハンターの一人が、うん、その巻きつけられてた紐をなんとかほどいて、うん
はあ
ユーマ捕まえちゃうんですよね。
ほ
ーん。そしたら、ユーマって結構感受性の強い生き物？
あ、言葉は通じないけど、なんかその感情の機微みたいなものにすごい敏感な。
そうなんですよね。
はんはんはん、
敏感なんで、
うん、
宇宙ハンターの悪意と、ララのその悲しさが混ざっちゃって。
ネガティブなやつが。
はい。で、ユーマが急激に成長して、
はん
負のオーラプンプンの惑星へと変化しちゃうんですよね。
いや、惑星に負のオーラも何もって感じだけど、そうなんだ。
そんな感じでもブラックな惑星で、で、このままだと地球を飲み込むほどの凶悪な惑星になってしまうことを知った、プリキュアたちは、
うん、
何とかして救うために、
うん、
ユーマが変化した惑星と向かうわけなんですよね、
うん、すごい劇場版っぽいね、
はい、おーっと思っても、
うん、
でここから、まあ、道中へ行くわけですが、
うん
道中にもたくさん の, その宇宙ハンターたちが現れて、
うん、
もうここでもう産地削られる削られると思いながら見てたんですけど。
あ、それ異形だもんね。
はい、まあ、宇宙ハンターたちがプリキュアを邪魔したんですけれども、
うん、
ここで、キュアソレイユ、キュアセレーネ、キュアコスモがそれらを片付けると、ヒカルとララたちに言って、
うん、
ユーマの元へ向かう道を作るわけなんですよね。
ここは俺に任せて先に行けっていう死亡フラグのやつね。
はい。
まあ、死にはしないけど。
でも普通にボッコボコに倒すんですけど。
ああ、そうなんだ。
すごいプリキュア、プリキュア頑張れと思いながら見てたんですけれども。まあ、それでなんとか惑星にたどり着いたヒカルとララだったんですけれども、
うん
そこはユーマと共に訪れた場所とそっくりだったんですよ、その惑星自体が。
ほーん。
一緒に行った思い出のところがバーンって映し出されたりっていうか、そんな感じの場所になってて、
うん、
あーみたいな、ここでちょっと泣くポイントなんですよね。そんな影響を受けてたんだ、みたいな感じで。で、しかもそれはユーマのなりたい星の姿であると二人は気づいたんですよ。
はあ、はいはいはい。
この素敵な場所になりたいっていう設計とか見てきたんで、特にウユニ塩湖も出てきたんですけれども。
ウユニ塩湖。わかるよ。あれでしょ？すごい鏡みたいな湖でしょ？
はい。
空がそのまんま湖に映ってるようなところでしょ？
はい。
うん、うん。ウユニ塩湖ね。
めっちゃ綺麗なウユニ塩湖とか。
アニメでよく出てくるやつね。
はい。
オープニングとかね。
水走ってるみたいな。
そうそうそうそうそう。
で、でも、まあ、ユーマの暴走は、二人止められなかったんですよね。
ああ。
で、そこで二人は水の底へ沈んじゃうんですよ、ウユニ塩湖の。
うん。
で、そこで悲しみながらも、ミルキーが思いついたのは、
うん。
一緒に、ユーマと歌った歌、
うん。
を突然にポンって思い出して、
うん。
キュアミルキーは歌ったんですよ。
うん、うん。
で、それに、気づいたキュアスターも一緒に歌ったところ、
うん
その歌にユーマも反応して、なんとか暴走が落ち着いてきたわけで、
うん、
でそこからプリキュア3人も合流して、
うん、
もうプリキュア大合唱わー たいな感じなんですよね。
フィナーレ感のある。はい、うん。
で、そこで、うん、なんとか暴走も収まって、うん、キュアスターとキュアミルキーが二人で惑星にポツンって残されるわけですよ。うん、その三人どこ行ったんだと思いながら見たんですけれども。うん、もうそしたらなんかユーマが後ろにいて、
うん、
振り向ったらユーマが大人の姿になってたわけですよ。で、そのユーマの姿っていうのが、ララとヒカルの髪型を足した感じなので、
うん、
めちゃくちゃ二人からの影響を受けたっていうことがわかるんですよね。
そうね。うん、
で、ララはそこでユーマに対して、ユーマを引き止めたから、ユーマが捕まってしまい、辛い思いをさせてしまったから、私のせいだとユーマに謝ったんですよね。
うん、
でもそこでユーマは喋らないんですけれども、うん、そんなことないよって感じで、うん、打ち解けるわけですよね。
うんうんうん、
で、今度は、もうお別れの時が来てしまって、寂しい気持ちを抑えてララはお別れをします。そこでユーマは最後に何かをララに伝えるわけなんですよね。
うん、
言葉が喋れないので、うん。でもララはそこで通じ合って、うんと頷いて、ユーマと別れます。
うん、
で、ユーマは、これからユーマが夢とする星へと成長していくわけなんですよね。で、そういうのが映像でバーって流れてって、
うん、
で、最後にユーマの夢の星になったら、またユーマに会いに行こうと、ララとヒカルは話すって感じで終わります。
星に再会しに行くと。はい、ほー
ん。これちょっと、まあ、劇場版なんですけれども、
うん、
アニメで行ってくれたらちょっと嬉しいな、と思いますね。
え、訪れるってこと？
はい。
あなるほどね。へぇー。え、で、あらすじを聞いたわけだけど、見どころとしてはどこなの？
で、ここで、個人的な見どころっていうのが、うん、まあ、ララの成長なんですよね。
は
あはあ
うん、
で、あらすじでも言った通り、うん、ララは最初わがままを言って、
うん、
ユーマを止めたいんですけれども、うん、まあ、最終的には、ユーマ頑張って理想の星になってね、みたいな感じで、行くわけなんですけれども、
うん、
まあ、ここで、ちょっと解説を加えますと、
うん、
ヒカルたちプリキュアと、うん、ユーマとの出会いの別れっていうのは、まあ、個人的な予想なんです。けど、
うん、
テレビ本編でも、ヒカルたち地球人と、
うん、
ララ、まあ、宇宙人なんで、うん、多分いずれ別れが来ると思うんですよね。
うんうんうん、
で、それの縮図と見えるのかなっていう感じで、
うんうんうん、
僕は撮ったんですよ。で、だからララは、ユーマに自分自身を重ねて見ているのではないかなって感じ。
ああ、だからいずれ別れが来るかもしれないっていうのを自分自身と重ねて、
はい。
離れたくないで最初に言ったんだ。
はい。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
で、ララっていうのは、
うん、
まあ、惑星サマーン出身なんですけれども。
あ、異星人だからね。
はい。うん、で、その惑星サマーンっていうのが、その地球のいる世界通かなんだろうな、その宇宙とは別の星空界みたいな感じの場所にあるわけで。
まあ、時空みたいな
もんかな。はい。ここはちょっと難しいんですけども
。まあ、とりあえずとにかく めちゃくちゃ離れてて、まあ、気軽には会えない距離っていうことだよね。
はい。
うん。
だから10年ぐらいかかっちゃうわけなんですよ。
はあ、
行き来するのに。
うん。
で、まあ、ララは、まあ、サマーン出身なわけで、
うん、
プリキュアの役目を終わったら、地球を拠点に活動する意味もなくなってしまうわけで、結局帰らなければいけないのかなって思ったんですよね。
へぇ、うん。
でも、やっぱ友達になったから別れたくない。考えると、う
ん、まあその言葉が出てくるのも仕方ないけど、
はい、
でもまあ映画の中では成長して離れても繋がってるからみたいなことでしょ。
はい、
いつかまた会いに行くってことでしょ。
そんな感じなんですよね。
うん、
だからやっぱりそこは見ている人の中でララのわがまま、勝手なわがままだけで終わらせてほしくなかったんですよ、
うん、
僕の中では。やっぱそこをまあ、感じ取るにはやっぱりプリキュア本編見なきゃわからないのかな。
結局そのうちかい。
結局そんな感じなん
ですけど。結局そのうちかい。
でも、うん、ここはやっぱ、個人的にはあまり見ていない人向けに見てほしいので、
うんうん、
まあ、説明すると、結局ララ一人の女の子としての成長の物語なので、だから、アニメ本編見なくても結構楽しめる内容ですね。
なるほどね。
なので見ていない人はどうか見てください。
はい、
はい。
それさ、
はい。
アニメのラストってもしかしてさ、
はい。
勝手に予想しちゃうんだけど、
はい。
話を聞いて。その、ララの星がなんだっけ、サマーン星？
はい。
と、地球って10年ぐらい離れてんでしょ？
はい。
うん。確か。したらさ、 多分そのプリキュアの使命を終えて、
はい、
離れたくないけどララは大人だから離れるみたいな、なんか適当なこと言って離れるでしょ多分、
はい、
離れるべ、
はい、
でそれをまあその劇場を見た人はユーマの力って分かって、
はい、
映画を見てない人はなんか不思議な力とかなんかそんな感じの力でララのところに行くなり、ヒカルが、
はい、
ララが戻ってくるなりするんじゃない、なんやかんや。
ああ、ありますね。
あるいは、ユーマの力使わないにしても、ララがすごい、ララじゃないや、ヒカルが、地球の人間がすごい頑張って、ロケット作って、
はい、
10年かけて、ララに会いに行くとかじゃない。
ああ、なったらもう泣きますね。もう号泣だばーって。
ちょろいな、お前。
だって映画で4回泣いたもん、
それ。
泣いた。
結構泣くね。
泣きましたもん。
映画といえば我、ズートピアでね、
はい、
1回で7回泣いたね。
多い。
ちょ、泣き自慢の話じゃないよ。まあ、とりあえずそんな感じでね、プリキュア見ていただいて。
はい。
切り替わるのいつだっけ ?1 月
?1 月の末から、まあ、2月の頭ぐらいですね。
時空の歪みで今、11月9日ぐらいだけど、
はい、
配信するのが26。実質2ヶ月ぐらい?
はい。
追いつくかな?間に合うかな?
まあ、ウィキペディア見ればなんとかなります。
まあ、あるいはね、なんかよくわかんなかったら、トシキ君に聞いて。
全話見てるので、大丈夫です。
雑だな。
ゲイズビー、アンビシャス。
各週火曜日配信をしております、ドサンコ GBA エンディングのお時間です。
このポッドキャストではあなたからのご意見ご感想などのメッセージを募集しています。トークテーマなども募集していますので、どうぞお気軽に送ってください。公式お便りフォームから、ツイッターの DM から、どちらからでも、どこからでも、どなたからでもお待ちしています。
ツイッターの ID はアットマークドサンコアンダーバー GBA、 N は一つだけ、 DOSANKO アンダーバー GBA です。またツイッターでご感想などをつぶやく際は、ぜひハッシュタグドサンコ GBA をつけてつぶやいてください。ドサンコは漢字、 GBA はアルファベットでお願いします。ポッドキャストの説明文にも URL や詳細が載ってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、ここでなんかお便りが来てるそうなので、としきくんお願いします。
はい、アンビシャスネームゆりか様の下僕さんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。スポティファイでアイカツの楽曲を漁っている中、こちらのポッドキャストを見つけ、アイカツを語るお二方をお聞きしました、
はい、
自分も話題に入りたいぐらいの濃い語り最高でした、
はい、
ガラスドールは素晴らしい楽曲ですよね、
うん、
この曲を歌った吸血鬼のゆりか様回、本当にエモくて、その姿をパパラッチされてしまい自信を失っていたところ、主人公の励ましとともに自分が愛するブランドのデザイナーさんに会いに行くんですが、その姿が載った雑誌を突きつけられ一瞬ひるむも、それを暖炉に投げ燃やすゆりか様。スキャンダルを乗り越えた末にもらったプレミアムレアカードでガラスドールを披露するんですね。最終的にファンたちには、あの姿は300年に一度しか見られないレアな姿と吸血鬼キャラを持ち直すんです。ちなみに今でもそのコーデのカードは高い額で取引されています。今無印アイカツは再放送やっているので、ぜひ見てみてください。トラップオブラブや G 戦場のシャイニングスカイもスルメですよ、だそうです。
ありがとうございます。すごい、もう完全にこれ見てる人じゃん。のんけの人なのかな。結構その Spotify で今アイカツの曲とかがサブスクリプションで配信されてたりするのさ。だからアイカツって調べたらアイカツの楽曲が多分出てくるんだけど、はい、その中にドサンコ GBA も紛れてるみたいで、結構なんかね、ハッシュタグとかあとリツイートされたやつ、何この人なんかアイカツ好きそうだなと思って、
はい、
なんかその番組をねリツイートしてくれた人を飛んだら、
はい、
なんでこの番組とか言ってる人結構いて、
ちょっと嬉しいですね。そうそう、それ
あ、それに前話した外国人の方も確かアイカツとかね調べて、はい、聞いてくれたみたいだし、そうアイカツの輪って広がるね。
すごいですね。
ね、いや、そう、これでねすっごい言ってるんですけど、ゆりか様っていう前になんだっけ、ハードロックっていうか女児向けなのに 90秒ぐらいイントロがあるっていう、イントロじゃない、 あの伴奏、いや、はい、違う、ギターソロだ、
はい、
ギターソロがある曲があるっていう話した時のやつなんですけど、
はい、
これもね、そうシナリオがすごい良くてね、もうシナリオ語ったらね、もうこの番組はね100時間超えてしまいますそれはそうなんです語ってしまうので我が、なんですけど、そう言ってる通り、そのなんか吸血鬼キャラ、はい、血を吸うわよっていう、なんか言うキャラクターなんだけど、ゆりか様が、
はい、
でそのキャラクター、まあ、キャラ作ってるんだよね、本当に自分のことをそう信じ込んでるとかじゃなくて、はい、キャラを作ってるんだけど、そのキャラを作ってるっていうのをちゃんと出す茶化してないで、ちゃんと仕事として出すっていうのが、まずなんかそのアイカツっていうお仕事アニメにおいてすごいしっかりしてるなって思うし、でその素の姿がパパラッチされてしまうっていうのもまた面白いしそうでもそれに対して、あのなんて言うんだろう、これがありのままの私ではあるんだけど、でも吸血鬼キャラを守らなきゃいけないっていう、ちゃんと仕事として守ってるっていうところがまずすごいし、うん、そうで実際そのなんだろう、ブランドのすごくまあ、プレミアムなやつ、
はい、
それがまあプレミアムレアカードっていうんだけど、
はい、
プレミアムレアカードにを手に入れるために、あのお便りに書いてるんですけどお屋敷に行っていろいろ試練が待ち受けてるのさ、
はい、
うん、なんだけどそれも全部くぐり抜けて、実際にそのブランドのデザイナー、トップデザイナーに会った時に、
はい、
あのこんなことされてちょっと隙があるんじゃないですか、えみたいなこと言われた時に何言ってるの、私は吸血鬼のゆりか様よって言って、あの完全におじげづかないで、
はい、
私は私ですけどはみたいな感じの態度を言って、気に入ったっつって
かっこいい、
そうシナリオもすごい良くて、で服もすごい可愛くて、それが確かゴスマジックコーデっていう名前なのかな確か、
うん、
なんだけど、そうだね、あ今調べたんだけどこれあの服がね、トップス、ボトムス、シューズ、アクセサリーっていう、まあ、4つのね、
はい、
あの着替えるアイテムがあるんだけど、
うんうん、
このアクセサリーってやつが当時あのカードって、今のゲームってプリントされるじゃん紙に、
はい、
プリントされてあのカードとして価値が出てくるじゃん、
はい、
じゃなくて昔の無印の時って、
はい、
印刷するんじゃなくて、もう印刷された状態の普通のカード、
はい、
あのポケモンカードとかみたいな感じで、もともと印刷されてるやつが排出されるようになってたのさ、
はい、
だからセットされてるデッキ、
はい、
あの筐体にセットされてるやつがもう枚数決まってんのさ、要はランダムじゃないから、
はい、
でアクセサリーカードってめちゃくちゃ希少価値があって、
はい、
っていう説明をした上で、
はい、
ゴスマジックコーデのアクセサリーなんだけど、
はい、
いくらすると思う、
え
高く取引されてるけど、
でも今それって使えるんですかそのカード、
まあ QR コード読み取れれば、うん、
難しいな、4000円ぐらいに、いやそんな高くないかな3000円ぐらいで、
なるほど、
はい、
8900円です、
あら
やばくない、アクセサリーだけでだよ、で他も割と2000円とかするの、
はい、
あのトップスとかも、
はい、
まあまあ枚数はあるんだけどもともと、けどでもさらにアクセサリーは8900円、やばいよね、
アイカツ何プレイできるんだって890回みたいない
やでもそれぐらいファンも思い入れがあるコーデだし、実際希少価値が高いコーデだしっていう話があって、
はい、
っていうぐらいアイカツは沼です、
はい、やばい、
プリキュアも沼ですね、
はい、沼です、あれは沼、
完全に女児向け界だね
女児向けやっぱ沼ですね、
ね、
戻ってこれない
まあといったところでもうね話が終わらないで締めたいんですけど、はい、いいですか、
はい、
それではまた、2週間後の火曜日によろしくお願いしますね、
はい、
はい、
それではドサンコ GBA ゲイズビーアンビシャス、今回はここまでです、
したっけねー。